り、ストラテキャストです。ストラテキャストは固定観念から脱却するために様々な思考の OS を獲得していこうという番組です。パンチ、採用どうですか？うまくいってますか？
急に。そうだね。まあ、うまくいってるかどうかっていうのはわかんないけど、少なくとも魅力的な人材にはアプローチできたり、実際に入っていただいたりはしているかな。
うん、
だから、
うん、
まあ、いわゆるぼちぼちみたいな感じではあるんじゃないかな。
なるほど。
どうなんだろう。コバピーは？
うちは、今のところあまりうまくいっていなくて、まあ、うまくいっていないがゆえに、その日常の過ごし方の中でも採用のウェイトを今かなり上げているっていう感じですね。
そうなんだ。
だ毎日誰かしらのこうカジュアル面談とか面接とか、あとダイレクトリクルーティングっていう、いわゆるビズリーチとか、ああいうのでスカウトを送ったりとかもやってるし、エージェントの人との、なんか、なんだろう、期待値の調整をするためのミーティングとかもちょこちょこ入ってるし、採用ってやること多いんだなって、やり始めて気づきましたね。
確かに。見なきゃいけないこととか、考えなければいけないことって意外と進めると、なんか見えてくるよね。
パンチはどういうことをやってるんですか、採用は。
僕はもっぱら面接で、事前情報を拾ったら面接するだけですね。その採用のなんか条件の設計みたいなところはあんまりやってない。まあ、こういう人必要だよねみたいな議論は当然内部でやるけど、なんで手続き上そういうこと何かをやってるわけでは
ない。なるほどね。
だから多分コバピーよりはやってること自体は範囲は狭いかもしれないけど、逆に言うと、まあ、面接がほぼメインだから僕の採用活動というと、正直僕面接ってちょっと苦手だなっていう部分が結構あって、まあこれ自分の個人的な傾向とかもあったんだけど、まあ、やっぱり初めましてって言って、こういろいろとその人のことを知りたいというか知らなきゃいけない、考えなきゃいけないじゃん、面接って。まあ実際1時間ぐらい会話するわけなんだけれども、まあ、その中、時間を使って、その人に興味を持たなきゃいけない。半ば義務的に、あれ、誤解を恐れすぎれば。それって結構テクニックというか、なんだろうね、マインドなのかな。何か結構、すごい難しいハードルを感じるんで。
そうだね。
うん。
なんかね、自分の中に2つ3つのこのキャラクターを作っておかないといけない感じするよね。
それはあるね。
まあ、いくらは、なんだろう、こう、どんどん人を採用して、今、拡大するステージにいると思うんだけど、そうすると、基本的にはいろんな人に入ってきてほしいから、まあ、おもてなしをするという、アトラクトするっていう側面もあるし、一方で、なんだろうな、我々のその会社のカルチャーにフィットするかとか、戦略を理解してもらえるかとか、あとは能力の水準が一定以上かとか、そういうふうにふるいにかけていくっていう、いわゆる面接官としてのキャラクターも持ち合わせなきゃいけないし、でまあ入ってきてくれたら一緒に働くことになるわけだから、そのプレイヤーだったりマネージャーとしてのキャラクターもそこで出していかないと、入ってきた後にねギャップができちゃったりするから、
そうだね。
それをこうマーブルにして面接をするっていうのは非常に難しいことだなって思ってますね。
そうだね。なんかもうちょっとこう解像度高めて表現すると、なんか決して別人を演じてるわけでもなくて、取り繕うわけでもなくて、でも、その自分の表現方法をいくつか携えなきゃいけないっていう、なんかそういうハードルだと僕は今の話を理解してて、なんか自分、なんかなんだろう、すごいニコニコしているキャラクターと、 真顔のムスっとしたキャラクターとを使い分けるというよりも、うん、なんだろう、あ、こういう人に対してはこういう言葉の言い回しとか、なんかこういう方ができ伝わるんだろうなとか、うん、なんかこういう使い分けは必要なんだけど、確かにね、組織のビジョンとか、なんか根本のところは絶対ぶれちゃいけないけど、その状態によって、その使い分けをの頻度とか、濃度を変えなきゃいけないなっていうのは、ちょっと今、話聞いてて思った、
うんうん。
本当にこういう人が欲しいであれば、なんか自分が一番心地よいコミュニケーション取れる人を採用すべきかもしれないし、
うん、
なんかいろんな人欲しいよねっていう時には、その今言ったこのコミュニケーション取り方のパターンをいくつか外されていないといろんな人を採用することは難しいし、
うん、
状態によっても面接の仕方って、まあ、当たり前なんだけどね、あの変わってくるなっていうのは今ちょっと改めて認識したので、
うんうん、そうね、
うん、
まあ、世の中にはさ、あの HR とかリクルーターとか採用とかをこう、うん、メインにの仕事としている人たちっているじゃないですか。
うん。
あ、もう才能だなって思いますよ、本当に。
ああ、確かにね。
まあ、僕も別に嫌で採用をやっているわけではないんだけども、
うん、
すっごく不確実だし、
うん、
まあ、相手があることだからね。しかも、まあまあ大きめの意思決定をしてもらうし、こっちもするわけじゃないですか、
うん、
所属する企業をどうするかっていうような意思なわけだから、
うん、
それをなんか募集団を100人作って、そこから10人面接してとかって、すごい数の人たちとこうコミュニケーションを取るわけだから、
そうだね、
すごい仕事だなって改めて思いますね。
確かにね、
うん、
だからそこが、そうだね、今才能って言ってくれたけど、まあ、当然努力とか、
うん、
そういうものも大半を占めてて、で今度分かんない、一概には言えないけど、努力とか、なんかいかに質のいい効率のいい回し方をしようかとか、そのなんか機械的になると、それはそれでやっぱ人と人との話だから、
うん、
良くない部分も出てくるのかなとか。
そうだね、
うん、まあ、テクニックと才能のバランス、うん、
うん、オペレーションは多分ドライに回さないとすごい数をこうさばいていくわけだから、
うん、そうだね、
そこはドライにクールにやりつつ、多分面接とかその人と相対する時間はウェットに行くだろうし、
うん、うん、
そういうところもね、なんか使い分けが必要ですよね。
そうだね、
面接官むちゃくちゃドライだったらきついですもんね、普通に。
いや、あるよね。でもあるよね。
うん、あるある。
そうだね。いや、別にこれ、よしあしの話じゃないんだけど、どうなんだろう。やっぱ僕たち多分どっちかっていうと、面接官側だけど緊張するタイプだと思う、うん。で、多分、まあ日々すごいこなしてる人たちって、面接官だけどそこまで緊張しないというか、
うん、
中にはそのこっちが目利きしてるんだみたいな考えの人たちもいるかもしれないけど、なんか、うん、まあこなれてて何を聞いたら大体その人となりが分かるかみたいな、
うん、
なんかそういうの分かってるタイプと多分いるかなとは思うんだけど、
うんうん、なるほどね、
うん、
あ、そうそう、なんかちょっとその話に通ずるかもしれないけど、うん、俺も今の立場になって、まあ、採用やっていくってことはもう決定的だったから、
うん、
なんかいろんな採用系の YouTube とか、
うん、
まあ、あとはいろんな HR の著名な人のなんかブログとか記事とか読んだりして勉強してたことがあって、
うん、
中で最も印象的だったのが、面接の1時間で、
うん、
お互いのことを完璧に理解し合ったり、
うん、
なんかその正しい判断ができるなんて思ってはいけないっていうような話があって、
うんうんうん、
まあ、リクルーターのあなたが、うん、その求職者と触れ合う機会なんて、長い面接、うん、あ、面接ね、その採用プロセスの中でもせいぜい 3,4 時間ぐらいであると、
うん、
じゃあどうしたらもっと、理解が進んだりとか考えが深まったりするのかっていうような問いがあった時に、
うん、
会ってない時間に自社のことをいかに考えてもらうかっていうことだったんですよね。
なるほど。
で、まあそこに銀の弾丸的なソリューションを1個提案されていて、
お、
必ず宿題を出せと。
うん、
何回かあるじゃないですか、カジュアル面談、一次面接、二次面接、最終面接とかってあるじゃないですか。
確かに。
毎回宿題を出しなさいっていうことだったんですよ、求職者に対して。
うんうんうん、
まあ、それは自社を考察するような問いですよね。考察させるような問い、
うん
うん、例えばあなたにこういうポジションが用意できそうです、で難易度はこんな感じなんだけどあなたはそれを攻略しますか、うん、みたいなことをポンって渡して、じゃあそれを次二次面接で話してねみたいな感じで出すと、まあ、帰ってから次の面接期間まで、まあ、考えてくれるわけですよ、少なからず、ね、
うんうんうん、
そうするとやっぱその会社のことを好きになる傾向があるんですって、考えれば考えるほど。
面白いね。
うん。だから1時間の中で結果なんか出ないんだから、ちゃんと宿題を渡して、うん、アウトプットに対して議論するとかディスカッションするっていうことの方が有意義じゃないかっていうような話があったんですよね。
それはそうだね、確かにそう、うん、うん、なるほどな。いや、それは思ってたんだよね。なんか1時間で分かることって、うん、まあたかが知れてるとは言わないけど、やっぱ限りはあるなっていうのもあるし、
うん、
多分お互いに話し方普段と違うらしい。
そうだね。
僕もその人のことを考える時間ってやっぱり、まあその事前のね、いろんな情報を拾ったりとかはあるけど、
うん、
うん、まあ言うてね、そんなにかずっと考え続けてるわけでもなかったりするから、なんかお互いにそういう期間があるといいのかもね。
う
ん、
そうだね。
考え続けるっていう。仕組みとしてそれがあるといいかもしれない。
うん。
うん、
そう、こっちもね、どういうオファーが出せるかなとか、
うん、
なんかこういう、例えば、うちで言うとね、ディレクターとかデザイナーとかエンジニアっていうエントリーがあるけど、
うん、
デザイナーでエントリーしてくれたけど、この人、ディレクターのオファーの方がいいんじゃないかとか、
うん、
なんかそういうことを、こっちも考えるし、
うん、
求職者側も自社に、私たちの会社に対してこう考察をする時間とその問いですよね、
うん、
っていうのはうまくセットされてると、うん、なんかすごくその1時間の意味がちょっと変わってきますよね。
変わってくるね、確かに、
うん、
それいいね、
うん、
それいいね。いや、そうなんだよね。なんか一緒に働くことがイメージできるだろうかっていう、なんか結構なんだろう、面接の時のメインテーマというか、うん、頭の中で思い浮かべてることだったりするんだけど、それは僕が働きやすいだけじゃなくて、
うん、
チームがみんな働きやすいか、そのご本人、面接してる人が働きやすいかみたいな、
うん、
まあ、働きやすいというか、そうだね、働いてるイメージがつくかみたいなところかな、
うんうん、
でもそれイマジネーションするための時間っていう、やっぱ時間をかけないと分かんないものだから、
うん、
うん、それはちゃんと仕組みとして考えてもいいかもっていう、今ちょっと、うん、帰り見て気づきがありました。改善の気づきが、
うん、でもね、面接のプロセスがすごい長かったり、面接官が毎回違うとかなると、
うん、
なんかこうインナー側でもそれをちゃんと意思疎通しとかないと、
うん、
引き継ぎをしっかりしないとね、意味がなくなっちゃうんだよね。
まあそうだね。
スタジオディテールズの場合は俺がカジュアル面談してそのまま俺が次回一次面接とかっていうケースが多いから、
うんうん、
そういう時はその今言ったような問いを事前に自分で渡しておいて自分で回収するってことができるんだけど。
ああ、そっか。
まあ、どういう問いを投げたかっていうことを、人が変わるんだったらね、面接官が。
うん。
共有しとかないと全然意味なくなっちゃうもんね。
そうだね。
うん。
その問いの設計からやっぱりちゃんと一緒にインナーで考えて、
うん。
うん。で、投げかけてあげるっていうのが一番大事だろうね。うん、
ね。なんかちょっとコストというか時間はかかっちゃうんだけどさ、面接官が変わるとしてもさ、うん、例えば最初の10分はさ、うん、一次面接官が二次面接の最初10分同席して、この前こういう問い投げたけどどうでした、うん、みたいなことをやった上で、徐々にこう引き継いでいくみたいなこともなんか一つありそうだよね、やり方としては。
ああ、うん、なんかやり方いかようもできそうだね、確かに。
うん。
うん、そうなんだよね。まあちょっと今の会社ではないんだけど、グッドパッチではないんだけど、
うん、
やっぱり面接官側の体験設計不十分だなって面接官やりながら思ったことも割とあって、その、うんうん、やっぱり最たるものが引き継ぎだったりするんだよ。なんか
そうだね。うん、
そうそう。僕が聞いたことを次の面接官の人も聞いてるとか、
うん、あるある。全然ある。
うん、まあそれが多分悪いわけじゃないんだけど、なんか純粋に、うん、投げかける人が変わったら答えが変わるのかみたいな、そういう違いを見たいんだったら分かるんだけど、
うん、
純粋に僕の情報全然見てないじゃんみたいな、
うんうん、
それで落とすとか、なんかそういうのがね、ちょっとあったから、引き継ぎとか、やっぱ見る側の連携も非常に重要だよねっていう、ちょっと当たり前のことをそれっぽく言った感じだった。
うん、いいね、
面接代行サービスとかあるけど、うん。
ダメですよ、それは。
やっぱりちょっとね、効率化に寄りすぎると、
うん、
ちょっとリスクの方が大きいのかなっていう気は、
うん、
やる側の仕立て力ですかね、ここは、ね、
うん、やっぱあの入社してからのことを考えると、うん、自分でやらなきゃダメだなって思いますけどね、
うん、そうだよね、うん、そうなんだよ、
そう、まあ、人事がやるとかも俺はあんまり本質的じゃないと思ってます。
そうだね、
うん、だって数ヶ月後一緒に働くかもしれない人の面接を誰かに任せるってどういうこと、うん、って
そうだね、
うん、
まあちょっと時間もあれなんだけど、人事が最初にやるか最後にやるかみたいな、そういう順番論もあるよね、きっと。
あるあるある、
うん、
うん、これは人事後がいいと思ってる。
あ、僕もそう。
ちょっとね、あの、ロジカルに語れないけど、なんとなくそんな気がする。
まあ、あるよね。
うん。
うん。条件から見るのか。
うん。
労働条件というのは、その労働条件というか、勤務就業条件か。労働条件、
うん
うん。あるよ。
ありますね。
まあ、これはちょっと。
我々はまだ、あのその HR とかリクルーティング素人というか、まだ入門だと思うから
まだまだ、ちゃんと学んでないからね、
そう、まだまだたくさんサイエンスしがいがあるから、ちょっと面白いですね、から
そうだね、
うん、
ま、学んでないというと語弊が、
うん
、うん、まあそうだね、
うん、ちょっとまた多分いろんな会社多分共通だと思うんですよ、この課題って、人材採用の課題って、
うん、
だからちょっともしかしたら何か役に、皆さんの役に立つかもしれないし、なんだお前らすごい甘っちょろいこと言ってんじゃんみたいなこともあるかもしれないけど、ちょっと生温かく見守っていただければと思います。
ああ、面接側の本音って感じですか。
そうね、うん、はい、じゃあまたちょっと機会があればこの採用ネタも扱いましょうか。
はい、
はい、じゃあ今日はこのあたりで、
はい、ありがとうございます、はい、
ありがとうございました。